笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。奥さんへのね、愛情表現を素直にできる男性ってね、とても素敵な人が多いんです。私がお世話になってきた男性起業家の方たちも、皆さん奥様を大切にしている方たちなんです。時々見せる奥様と一緒にいる時の顔が、普段拝見している顔と違うのもまた魅力の一つかなと思います。ゲストは横浜市青葉区の美しが丘動物病院院長の柏木隆さんです。インタビュー後半では、ゲスト出演を依頼するきっかけになった奥様とのパートナーシップについてお聞きしています。どうぞお聞きください。お医者さんとか獣医さんもそう、ね、同じですけど、大学の中で経営の勉強ってしないですよね。
ないです。獣医師に、まあ、多分お医者さんもそうだと思うんですけど、決定的に欠けてるのは、やっぱり経営だと思います、まあ、偉そうなこと言えないですけど、もしかしたら日本人とかそういうレベルでそうなのかもしれないですね、
そうだと思います。そのサラリーマンにもないもん。
話それますけど、やっぱりその、なんかそのお金を稼ぐのは、お金っていうのは良くないことだみたいな、
そういう風潮がね、
風潮があるじゃないですか、
ある、
僕はなんかその感覚がちょっとあんまり理解できなくて、まあ、例えば、いくら年収取ってんのっていうふうに言われたら、結構ペロッと答えちゃうんですよ、例えばですよ、だからそういうところに対するその抵抗感っていうのは、まあ、たまたま人より少ないのかもわかんないんですけど、だからそうするとその、ね、赤ひげ先生じゃないですけど、ね、お金がない方からは取りませんとかね、多少はありますよ、その家のバックグラウンドとかを考えて、その本当はこれをもらいたいけど、まあちょっととかっていう、そういうことはありますけど、でもやっぱりそのね、今も5人とか従業員抱えて、自分たちもね、子供が2人生まれて生活しなきゃいけないしっていうようなところで、なんかちょっと昔の10年近く前の、あの小栗旬さんのドラマで、ドクタードリトルっていうのがあったり、
見たあれ見てました。あれ
獣医がビジネスだっていうのが、ありますけど、まあ獣医に限らずお医者さんもそうだと思いますけど、やっぱりそのビジネス的にその成り立たせるっていうのは絶対に必要だと思うんですよね。
そうですね、潰れてしまったらね、
そうなんですよ、潰れてしまったらその従業員の雇用も守れないし、結果的にその来てくださってた患者さんに迷惑かけるってことにもなるので、
確かにです
ね、そのまあ、保険がない関係で、保険っていうのはその、
保険診療、
そうですね、公的保険っていうんですか、国民皆保険じゃないですけど、民間のはありますけど、公的なあれがないので、その獣医は高いみたいな、そのステレオタイプにありますけど、まあ、じゃあかける 0.3 してみてくださいよ、
ね、
っていうと、そうでもなかったりするじゃないですか、
確かに、
だからまあそこのところの、まあ高いという印象を与えないで、満足感を引き出しつつ、経営として成り立たせるっていうところはやっぱり常に考えないとダメだと思ってますね。
その経営者視点みたいなものが
事実ですからね、
そうですね、今病院を開業されて何年目ぐらいなんですか？
今7年目ですね。
7年目、あ、そうなん、
震災の直前、2011年の2月の、9日だったかなにオープンしたので、オープンして1ヶ月で地震があったんですよね、
そうでしたか、
7年目、今まで6年経って今その7年目ですね、
それまではどっかお勤めの、
それまでは、3年半ぐらい新宿の動物園に勤めていて、さらにその前は静岡県の沼津というところで3年ぐらいやってました、
そうなんですか、じゃあそこから開業されて、
そうですね、
それは奥様との結婚がきっかけとかそういうのもあるんですか？
いや、 もともとその開業することはもう前提として3年ずつぐらいそのいわゆる田舎といわゆる都市部で3年ずつやって開業しようかなっていうのがあって、で2軒目に勤めたその東京の新宿の動物病院で動物看護師とかワンちゃんをそのシャンプーとかしたりするトリマーというあの職業があるんですけど、その看護師兼トリマーで働いていた妻、
奥様と、
そう、そしてその開業するから看護師と結婚して辞めていくっていう、一番その院長としてはやられたくないパターンを
嫌なパターン
お約束でやって
まあ
円満退社ですけどね円満退社ですけど、多分今自分がやられたらちょっとこう
おいおいおいみたいな、
多分因果応報だからそのうちそういうことが起きると思います。
そうなんですね。じゃあその
まあ、お約束のパターンですね。
前の院長から奪い取ってきた奥様と、
そうですね。
開業されて、
そうです、はい。前の院長が育てた奥さんを、はい、はい、いただきますと収穫させていただ
き、収穫してきたんですね。はい、で斜め目の病院、
そうですね。はい、
で奥様は今はその看護師兼トリマーの方はお休み、
ね、そうですね、今まあ、子供が今ちょうど2歳になったんですけど、うん、妊娠して生まれるちょっと前ぐらいから、うん、で今もう2年半ぐらい、病院の方はお休みというか、
うん、
お休みというか多分まあ、はい、うん、もしかしたらもう病院の方では働かないかも分かりませんけど、
なるほど。娘さんが今2歳で、
で先日ちょっと2人目の息子が生まれまして、
うんうん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まだほやほや、
そうですね、まだ生まれて2週間も経ってないんです。
そうですね、こんなそんな時にインタビューにお答えいただきました。ありがとうございます。で今回ね、このインタビューをね、柏木さんにさせてほしいなって思ったきっかけがね、はい、その奥様とのパートナーシップが素敵だったんですよ。
そこ聞いちゃいますか。
聞いちゃいますよ。
聞いちゃいますか。
聞いちゃいますよ、はい、ね、初めてお会いしたのがあのビジネスの、ね、勉強会の場で、
そうですね、
はい、で懇親会の中でですね、会話をしている中で私がやっている活動っていうものに話をしたところ、柏木さんがうちの妻とお話をしてほしいと言ってくださいまして、はいはい、それがきっかけでね、奥様とお会いすることになったんですが、
はい、
まあ素敵な方ですよね。
ありがとうございます。自慢の妻です。
そうですね。
すぐ言っちゃう、こういうこと。
すぐ言っちゃう。でそれがすごいなと思ったんです、うん、なかなかそういうことをさらっとね、自然に嫌味なく言える旦那様ってあまり多くないなと思っていて、
なんでしょうね、生まれる国を間違えたのかなと思うんですけど、
素敵な経営者に多いパターンだと思います。
あ、そうですか、
はい、はい、
じゃあ、うん、いい経営者になれるかもしれないですね、
は
い、
お金持ちマインドの方が多い、多いような気がします。私が見てる限り、
ちょっと勇気になるな。
はいはい、はい、そうなんです、うん、で奥様もね、なんかいろいろとその看護師兼トリマーであったりとか、他にもなんかいろいろ能力の高い方でいらして、はい、ね、
うん、そうですね、いろいろやっていますね、
うん、子育てだけじゃなくて、その奥様 の, スキルみたいなものももっと生かしてほしいんだなとおっしゃってたのが素敵だなと思って、
うん、そうですね、まあ、うん、素敵という表現していただけるのはいいんですけど、うん、まあ、実際のところは、はい、その最初にその病院をオープンして、はい、まあ、最初は本当に2人から始めて、
うんうん、夫婦で、
そうですね、うんうん、半年ぐらいはまさに2人でやってたんですけど、
はい、今5人従業員いらっしゃるって言って
た、そうですね、
その時はまだ従業員はいらっしゃらなくて奥様、
そうですね、でまあ1人入って2人入ってって、だんだんだんだん、まあよくあるパターンで、その病院の成長とともに増えてきたんですけど、まあやっぱり24時間一緒ですから。
そうですよね、
そうです、
起業するって
家でも一緒で、でその同じ職場でってなると、
うんうん、
まあ、うん、まあまあ、
うん、当時まだお子さんもいないし、
そうですね、
そのワンちゃん、奥さんの連れ子のワンちゃんが
だけですね、
うん、
そうですね、だからまあ、うんうん、いくら仲が良くても、
はい、
喧嘩もねしますし、
うーん、うん、
まあ、向こうがいくら仲良くてもっていうところに同意してくれるかどうかは分かんないですけど、まあちょっとここから先は僕の一方的な 見方ですけど、いくらそこに愛があってもさすがに24時間一緒にいると、はい、まあいろいろありますよね、
うんうんうん
うん、っていうのもあって、はい、まああのそうですね、ストレスとかそういうのもまあ多分あったんだと思うんですけどね、
うんうんうんうん、
でしばらくまああの子供もね、あの最初はあの病院が安定してからっていうようなところなんですけど、はい、うんうんうん、まあ、安定した後もまあなかなかそこは大変で、うん、でまあ、最終的にはまあ恵まれて、
はい、
でそれを機にじゃあちょっと一回離れてみるかというようなところになった時に、まあここは括弧してなんですけど、
はい、
ああ一緒に働かないっていうのもありかなっていうようなね、うん、その一緒に働いてることによってお互いその、まあ、ストレスになってしまう面もあるし、まあ、伸び伸びやれないっていうとちょっと語弊があるかも分かりませんけど、まあ、お互いその顔色を伺うかのようなところが出てきてしまったり、その本来だったらオフにしなきゃいけないそのプライベートの時間であっても仕事の話、従業員に対する苦労とか、その病院の今後のこととかっていう、それがその、 全然ノータッチのね、あの奥さんと会話するのとはやっぱり違うわけですよね。内情が分かってるから、だからその僕としてもその全く何も分かってってない相手の方が逆にアドバイスを求めやすかったりだとか、その向こうとしてもその分かってるからこそとかって、その思考がやっぱり似通ってきちゃうっていうのもあって、
同じ状況を見てる2人ですかね。
そうなんですよね。でそこはまたその獣医とそうでないそのスタッフの立場の違いとか、あとはその経営者目線とそうでない目線っていうことで、そうするとやっぱどうしてもぶつかるところが多くなってきてしまうので、でそのまあじゃあ、もう逆に病院にはそのノータッチの方がいいかもねっていうような結論、まあ今のところですけど、今後どうなるか分かんないんですけど、そうなっていて、まあ幸いその2人目にも恵まれたので、
はい、
向こう2年間ぐらいはどのみち仕事っていうことではあれなんですけど、ただそうしていく中でその今度はあの世間の奥様、奥様というかお子さんがいる方、とかっていうのにその共通する悩みなのかもしれませんけど、子育てというのはその孤独というふうに聞きますので、聞きますのでっていう言い方したらまた怒られちゃいますけど、だからその中でそのあの妻の悩みとしてその社会との接点を持ち続けたいと、その子供と朝から晩まで、それこそ子供と24時間一緒で、
そうですね、
NHK の E テレで子供向け番組がついていて
ずっとね、
そうなんかブンバボンとか歌っちゃったりして、大人と会話をしてないと、大人の声が聞きたくてニュースをつけるみたいな、そういうところがやっぱりあったりするようで、だからそれはやっぱりまあね、専業主婦をやれるっていうのは幸せなことでもあるとは思うんですけど、まあ、それはもしかしたら、あの男の目線からっていうことですよね。その奥さんが働かないでも大丈夫なだけのその収入を得ることができているっていう考え方としては、そういう考え方もありだと思いますけど、だけどじゃあ収入があるから、じゃあそういう奥さんの中でね、家の中だけでやらせていていいのかだとか、そういうところの兼ね合いですよね。まあ偉そうなこと言ってますけど、僕は多分言われなきゃそういうことは気づかないで、
そう
です、妻との会話の中で、そのやっぱりその大人と話したいとか、社会と接点を持ちたいとか、それこそそのあのどんな仕事でもいいから、あの仕事をしていたいっていうような思いっていうのがやっぱり持っている。ただその一方でやっぱり子供と一緒にいる時間を大事にしたい、で、まあ、僕の言葉で言うと、子供と一緒にいる時間を大事にしてほしい、
なるほど
っていう、でもそれは強要というか、自分がその仕事が 診察時間が決まっちゃっている仕事なので、
うんうん、
そのまあ、サラリーマンの方とかに比べれば昼休みに戻ったりとかっていうことは、うん、まあ、できる方だと思いますけど、うん、それでも午前中の診察時間、午後の診察時間っていうのを基本的には変更することができない仕事なので、
うんうん、そうですね、患者様いらっしゃる、
ね、そうですね、
うん、
だからそれの中でじゃあ、うん、お金は入れるからお前に任せたよっていうことに、ね、
うん、
言葉ではいろいろね、うん、水ありのいいことを言ってても、うん、結局それをこうずっと強要してしまっているわけで、うん、そこのところが難しいところなんですよね。
うん、
だからその、うん、まあ、願望としては、うん、もうちょっと子供が大きくなったら、
うん、
その、まあ、病院でないところで、
うんうんうん、
まあ、外貨を稼ぐじゃないですけど、その
別のね、
そう、うちの会社じゃないところでの何かその、はい、
うんうん、
やってもらうっていうのが、
そうですね、
いいんじゃないかなっていう思いはあって、うん、
確かに、何でしょう、非常に恵まれてる状況っていうのは本当に私もその通りだなと思うんですけれども、必ずしもそのなんていうんだろう、サラリーをいただくお仕事だけがお仕事ではないじゃないかなっていう気もしてますし、うん、奥様もね、実際にいろいろな、なんでしょう、お手伝いをしてみたりとか、
そうですね、
うん、社会との接点も持ってらっしゃる、うん、本当に素敵な方だったので、なんかその中でね、ご自分がのびのびと楽しんで毎日を過ごせるような場所っていうのをね、探してね、見つけていけたらいいのかなというふうにすごく感じましたね。うん、で、そのなんだろうな、奥様がそこで例えば働きに出なくても全然問題ないわけじゃないですか。
まあそうですね。
そうそうね、柏木さんがしっかりと家計は支えてくださってるし、何ら困ることはないと思うので、うん、でもあとは奥様がご機嫌でいてくれればいいのかな。
そうですね。そこですよね。もう何しててもいいから、そのなんかハッピーでいてくれればいいっていうのは、ね、
うん、
まあありますよね、
うんうん、そうですよね、うん、奥様がご機嫌でいてもらうために何か工夫してることとかってあります？
工夫いやでもやっぱり
考えちゃった、はい、
いやこういうことをその多分考えた時に常に、はい、
うん、
僕が良かれと思ってやってることっていうのが、
うん、
妻にとっていい、うん、とは限らないというか、
あ、それはもちろんそうですね、うん、の別の人間ですからね、
大抵外してるって言った方が正解なんですかね
そうなんだ、
その、
はい、
僕は本当にそれこそ、多分さっき言ったように生まれる国を間違えたのか、
うん、
毎日のハグと、
あ、そうですね、そう、すごい愛情表現がねすごいんですよね、
イチャイチャすることが大事だと思うんですけど、はい、妻は多分、
はいはい、
その、うんうん、話をする時間が持ててない、
うん、
それはもうダイレクトに言われました。
うん、ま
あ、僕はそのなんか一緒の空間にいればいいとか、はい、
うん、
なんかこうイチャイチャしてればいいみたいなところがある、
うん
うん、あるんですけど、う
ん、
そうじゃないんです
から
ね、まあ、そうですね、そうですね、
奥さんに甘えたいですね、
そう、そ
う
な
ん
です、
うんうんうん、
なんだけど、うん、でも多分それじゃダメ、
うんうんうん、
だからその、
うんうん、
話を、
うん、
してないというか、
うん、
まあ、もっと言ってしまうと大事な話を僕が聞いてないというか、うん、多分そのよくありがちな
話ありがちです、うちもですみ
たいな、でも男にしてみると分かんない
ん
ですよね、
うん、そうですね、うん、どれが大事でどれが大事かじゃないかが分かんない、
一緒にいるじゃんみたいな
あ、
一緒にいるじゃん、うん、話もしてたよねって、
うんうんうん、
だけど覚えてないっていう何話してたか覚えてないけど話してたよね、
うんうんうん、
それじゃ意味がない、
うん、
っていうのが分かったのが結構最近
よかった気づいて
でも多分本当のところはまだ理解できてないのか分かんないですけど、
うんうんうん、
だからその意識して話をしなきゃいけないなっていうことと、
うんうんうん、
だからメモを取るようにしてます。
すごいですね。
メモそんなに前そんなに一生懸命じゃないですけど、
うんうん、
これをやろうねって決めたら、うん、付箋紙に貼って、貼っとくとかっていう。
すごい、
うん、ともすれば貼るのも忘れるんですけどね、だけどその書いとかないと忘れるとか、今その段階です、
うんうんうん、すごいな、歩み寄ってるんですね。
どうなんでしょうね、歩み寄ってるとまた怒られちゃいそうな気がしますけどね。
全然いいよとか言われちゃいますか。そんな厳しい奥様じゃないな。そんな嫌な言い方
厳しくはないんですけどね。
優しいですよね。なるほど。じゃあそのお休みの日とかはどんな感じで過ごしてらっしゃるんですか。
お休みの日は、
休診日は、
休診日はですね、まあでも今はやっぱり子供と出かけるとか、
まあ
日々溜まっている買い物に行くとか、そういうようなところで普通ですね。ただまあその切り替えっていうのができるように、そのなるべく休みを取るようには心がけてます。取るようにっていうのは、その
あえて休
む、例えばその入院の子がいるとか、その動物がその病院にいるような状況でも、昔だったら自分でちゃんと全部見なきゃ気が済まなかったみたいなところが、じゃあもうこの日はこのスタッフに頼んでみたいな、そのシフト制にして、その日はもうあえて病院に行かないとかっていうのを作るようにはしてますね。
あ、いいですね。そうするとやっぱりね、奥様もほっとしますよね。
そうですね。
仲いいというか、柏木さんの奥さん愛が強い感じなんですかね。
片思いです。
片思い。大丈夫ですよ、ご飯作ってもらってるでしょ。両思いですよ。
ご飯だけだし、
ご飯、行動が全てだと思います。
はい、勉強になります。
はい、あともう一つ、ワークライフバランスっていう、ことに対してですね、どんなイメージを持ってらっしゃるかなと思う。
多分男性と女性で全然違うと思うんですけど、
なので聞いてみたい。
そうですね、はい、自営で、今その僕の仕事なんかだと、緊急の入院とか、重症の子が抱えている時に、さっきのその休診日っていうのが休みにならないっていう時があって、最初の3年間ぐらいっていうのは、もう開業したら休みが取れないみたいなもの、その呪文のように自分に刷り込んでしまって、っていうことでやってたんですけど、その後やっぱりちょっとして、そのね、休みも病院になんとなくいるとか、夜間も見ますとかってやってると、これは身が持たないなというところになって、だからそれで、その、さっきの休みを取るようにしているっていうような発言だったんですけど、それをその、特にその開業したてとか、なんかその今頑張一番頑張り時だよねみたいなっていうのは、そのやっぱどっかで必要なことだとは思うんですけど、
一時的にね、
でもその一方でやっぱ 休みっていうのをうまく取っていかないと、結局その仕事の効率っていうのが下がるので、そこですよね。だからその頼むそのスタッフに頼める部分は頼むとか、その全部自分でやろうっていうのじゃなくて、その自分がいかに楽をするために、自分が楽をするためにこの仕事をスタッフに覚えてもらうとか、一歩踏み込んだところまでやってもらうとかっていうのを意識するようになりました。それもここ 1,2 年ですね。
やっぱ意識しないと、どうしても仕事仕事仕事
ダメだと思います。多分それは男性の、性質なのかもわかんないですね。仕事がだんだんの乗ってくるとちょっと楽しくなっちゃって、
成果も出ますしね。
そうですね。で、変な話、その仕事してる自分に酔っちゃうじゃないですけど、そういう面っていうのが多分あると思うんですね。俺こんな頑張ってるみたいな、
かっこいいみたいな、
そう、妻子供食わすためにこんな頑張ってるみたいになりがちな時があると思うんですけど、それはやっぱりちょっと違うと思うんですよね。
そうですね、確かに奥さんはもうそんなに頑張んなくていいから帰ってきてよって思ってるかもしれない。
そうですね、だ多分本当に帰ることが大事だったりとかっていうのもあると思うので、
そうですね、
そういう意味で、その、今はその獣医さんっていうのはパートタイムの人に来てもらったりとかしてるんですけど、それをやるようになって、やっぱりその全部自分でやろうじゃなくて、当たり前の話でこんな偉そうに語ることでもないんですけど、
いやいや、それができないっていう人もいると思うんですよね。
そうですね、自分の多分ビジネス ってやってしまうと、うんうん、なんかついついそうなりがちなのかなとも思うんですけど、
はい、全部丸ごと抱え込んじゃってね。
そうですね、そのぶん投げるっていう、うん、ところなんだと思うんですよね、うん、
最初勇気いりませんでしたか
と思ってたんですけど、はい、でも冷静に考えると、うん、はい、あ、ここら辺病院いっぱいあるし、
うんうんうん、
24時間やってるところも半径2キロ以内に2件あるし、
うん、そうなんですか、
あります、ね、だからなんかまあ、うん、別にうちが閉まってても大丈夫なんじゃねっていうふうに思ってで実際そのあのね、そのビジネスチャンスというかその夜間をやらなかったりとか休みの日に閉めたりっていうとなんかそのチャンスを失うような気がしてしまいがちになると思うんですけど、そのそこでその信頼関係みたいなものがあれば、例えば休みの日に他の病院行ったとしても、
うん、
結局やっぱ戻ってきてくださるんですよね。だからそこのところにそのある時気づいて、それで随分楽になりましたね、
うん、あ、はい、なんか自分を信頼できたっていう感じですかね。
そうですよ ね、 そ, うですよね、
うん、
それはその、まあ、ある程度やる中で、うん、その、うん、まあ、固定の患者さんとかがこう来てくださったりとか、うん、信頼関係築いていく中で、うん、あの、まあ、それを自信じゃないですけど、
うん、
そういうふうに思えるようになったっていうところは、うん、まあ、多分成長なんだと思うんです
けど、そうですね、なんかね、またこれからもですね、地域の方に優しい町の
そうですね
お医者さんでいてほしいなと
頑張ろうと思います。
はい、思います、
はい
はい、また今日はどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？仲良し夫婦でいたいからあえて別々の時間を作る、そんな選択肢を作れると仕事と生活の区分けをする意味においても有効ですね。お互いを尊重し合えるパートナーシップ、お手本にしたいと思います。今回ですね、あの柏木さんとインタビューをさせていただいたカフェブランコさんなんですけれども、とても雰囲気が良くて素敵なお店だったんですね。で、ちょっとお話を伺いましたところ、ご夫婦で経営されてるということだったので、あの制作の斉藤さんとゲストで出てくれないかとあのお願いしたところ、心よく引き受けてくださいました。近いうちに出演してくださいます。楽しみにしていてください。次回のゲストは紙芝居師せんべいさんです。どんなインタビューになったのかちらっとお聞きください。
ちなみに子育てをしながらずっとお仕事もされてらしたんですか？
もうほとんど保育園と学童に育ててもらいました。
ね、今の紙芝居師として、ご自分で紙芝居師っていうのを始めたのはどれくらい経つんですか？
そうですね10年くらいかな、う
ん、あ、すごいですね、うん、結構もう長く、
うんうん、でもね、紙芝居師として独立して紙芝居をだけをするようになったのはここ数年なんですね、
うん、あ、そうなんですか。
でそれまでは紙芝居 と、うんうん、高齢者関係の福祉の仕事を、相談員さんというのをやっていたので、社会福祉士っていう資格があるんですけど、
すごいすごい、あの何をするのかはわからないですけれども、
過去だけね長いですけれども、はい、要はご相談、高齢者の方とか、はい、いろんな生活しづらい方たちのご相談をして、はい、あの社会とうまくやっていくような、そういったことのお仕事なんですけど、私がやっていたのは高齢者関係の相談員をやりながら、途中でその紙芝居に出会ってしまったので、しばらくの間はウィークデーは相談員さんやって、土日とか何かある時はちょっと有給を取って紙芝居さんをやってという生活をしばらく続けていて、で数年前にもう紙芝居だけやりますということでお仕事を辞めた形です。
そうなんですね、なぜまたあのなちょっと戻しちゃうようなんですけれども、うん、紙芝居と出会ってそれをなんていうの、自分もこれを仕事にしていこうって
思っちゃったんですね。
思うものなんですね。
ですね。そのぐらい、うん、その出会った紙芝居がすごかった、
どこで出会ったんですか？
ね、紙芝居プロ、紙芝居師養成オーディション、
オーディション受けたの？
受けたの。
なんでもうごめんなさい、なんでばっかり
いませんもんね、あんまりこういう仕事の人ね、
初めて
ですよね。
あのね、劇団に入ってるとか、うん、あのそういう方は言い出したんですけれども、うん、本当にその何でしょう、紙芝居っていう世界観もまた、うん、今の、ね、時代の中でなかなかいらっしゃらないし、それをお仕事としてやってるっていうのが、うん、とても新鮮でですねすごいなって思ってます。
そのプロ紙芝居使用性オーディションというのがありますよというのも、うん、確かね、新聞の記事だったか、ラジオだったか何だか聞いたんですよ、でその当時ちゃんと相談員さんやってたんですけれども、はい、いろいろとお仕事しながらもね、気づいた。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。